SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。今月もビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。シドニーは少し暖かくなってきたような気もしますが、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。本日は8月末から9月中旬にかけて、シドニー、ブリスベン、そしてメルボルンとオーストラリアの3都市で開催予定のオーストラリアブランデンブルク管弦楽団のコンサートに、日本人ソプラノ歌手の佐藤幸恵さんがソリストとして登場なさるそうですので、こちらにちなんだ曲をお届けしたいと思います。オーストラリアブランデンブルク管弦楽団はバロック音楽、小楽器での演奏を専門に行うオーケストラ。今回佐藤さんを招いて開催されるコンサートは、ヘンデルズハウスとのタイトルで、バロック時代の大作曲家ヘンデルの曲目をメインに取り上げるようです。なお、日本とヨーロッパで学ばれた佐藤さんは現在は日本を中心にご活躍中とのことで、今回の公演がオーストラリアデビューだそうです。バロック音楽がお好きな皆様、ぜひお運びになってみてはいかがでしょうか。さて、公開されているコンサートの予定曲目によると、有名なものからあまり演奏機会の多くないものまで、魅力的なヘンデルの声楽作品がたくさん聴けそうです。本日はこの中からヘンデルのオペラアルチーナより、また私を喜ばせに来てというソプラノのアリアをお聴きいただきたいと思います。ヘンデルはもともとドイツ出身の作曲家ですが、若い頃にイタリアに移って活動し、さらにその後イギリスへと渡ると、帰化して最後までイギリスで暮らしました。それもあってか、ドイツ語、イタリア語、英語と様々な言語の作品を作曲しています。ただ晩年オペラ界から身を引き、新たに熱を注いだオラトリオの分野では英語作品が多く残されている一方で、オペラはほぼすべてイタリア語で書かれており、アルチーナもロンドンで初演が行われた作品ながら、言語はイタリア語です。アルチーナは魔女が登場し、魔法がストーリーの重要な位置を占めることから、オペラリナルドなどと並んでヘンデルの魔法オペラという名称で呼ばれることもある作品。魔女アルチーナが支配する架空の島を舞台に、この島に捕らえられアルチーナの魔法によって彼女との虜となっている騎士ルッジェーロ、ルッジェーロを救い出すため断層して島に乗り込む彼の本来の恋人ブラダマンテ、さらに恋人が別にいながら断層姿のブラダマンテに一目惚れしてしまうアルチーナの姉妹のモルガーナなどなど、登場人物たちが各々の恋愛模様を繰り広げます。最終的には正気に戻ったルッジェロがアルチーナの魔力の元である壺を壊し、これまで長い間彼女の魔法によって獣の姿に変えられて捕らえられていた多くの人々もようやく人間の姿に戻り、一件落着というお話です。本日ご紹介しますアリア、また私を喜ばせに来ては第一幕最後にモルガーナによって歌われるもの。アルチーナがルッジェロとの愛のためブラダマンテを魔法で獣にしてしまおうと計画しているということを耳にしたモルガーナが、ブラダマンテの元にやってきて、急いで逃げて行ってと告げ、また私を喜ばせに来て愛する人よと恋心を軽快なコロラトゥーラに乗せて歌います。またオーケストラですが、ブランデンブルク管弦楽団は現在私たちが小楽器あるいはピリオド楽器と呼んでいる楽器で演奏することと思いますので、本日の音源も小楽器での演奏を選びました。 モダン楽器と比較しての聞こえ方の特徴は、私も専門家ではありませんが、わかりやすいところで言うと、音の膨らみ方が全く違う点。誤解を恐れずに言えば、ピリオド楽器、古楽器での演奏の方が、より爽やかな印象の響きでしょうか。あとは、ピッチ、基準となる音の高さの設定の違いも大きな特徴で、バロックピッチで演奏した場合、例えば楽譜上で同じドの音が書かれていても、モダンピッチでの演奏より半音近く低い音が聞こえてくることになります。それでは、解説はこのあたりにして、アルチーナより、また私を喜ばせに来て、指揮者ウィリアム・クリスティ率いるバロックアンサンブル、レザール・フロリさんの演奏、コロラトゥーラソプラノのナタリー・デセイの歌唱でお聴きください。それではまた来週、ビーバオペラでお目にかかりましょう。
もっとストーリーをお聴きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。